では今朝は別の道を通ってと題して原主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読させていただきます。本日の聖書朗読箇所はマタイによる福音書 2-1-12 です。マタイによる福音書 2-1-12 です。それではお読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集め、キリストはどこでお生まれになるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。
皆さんおはようございます。そしてクリスマスおめでとうございます。主の誕生を心からお祝いします。もう出会のことで頭がいっぱいという方もおられるかもしれませんが、しかし先ほども歌いましたように、糸高きところに栄光が地にありますようにと、かつて天の御使いたちが歌った賛美を今私たちが同じくしているということは本当に驚きことだなと思いました。主のご意志の中にますます巻き込まれて生きて、その喜びと驚きをご一緒にこれからも味わっていきたいと思っています。クリスマスに必ず思い起こすものといえば、その一つにこの先ほど読んでいただいたマタイによる福音書が伝えるこの三人の博士たち、東方の博士たちとも呼ばれますけれども、この物語も挙げられるその一つだと思います。教会では毎年のように、このイエス様のお誕生をお祝いするその劇、降誕劇をよく目にします。例えば、博士に扮したジョイキッズの子供たちがラクダに乗ってパッカパッカと星に導かれて、そしてついに幼子イエス様に出会います。そして携えてきた贈り物を捧げるわけです。その後大変興味深いことに、 この博士たちは来た時とは違う別の道を通って帰っていくのです。この博士たちは遠い東の国異郷の地からこの星を見てやってきました。その目的とはユダヤ人の王としてお生まれになったこの方を拝むためであったと聖書に書かれてあります。この博士と訳された言葉、実はもともと魔術師という言葉、それを表す言葉から来ているそうです。魔術師、また別の通訳、別の翻訳では星を占うと書いて占星術の学者としました。まあ、なんとなく夢を失わせるようなことかもしれませんが、しかしこの当時占星術とは星を観測してその星の動きから個人だけでなくこれらのその国家の運命まで予知する学問とされていたようです。ですから占い師というよりはどちらかというと科学者と思った方が良いかもしれません。まあ、いずれにしてもはるばる異教の国からやってきた博士たちからユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、なんてことを聞かされた今現在のユダヤ人の王ヘロデにとってその言葉はもう脅威でしかなかったに違いありません。何を言うか、ユダヤ人の王はわし以外にはおらぬと。聖書にはこの時のヘロデの様子をヘロデ王は恐れ惑ったと記録しています。一体何がそんなにヘロデをここまで恐れさせたのでしょうか。第一に考えられること、それはやはり王としての自分の立場が危ぶまれると思ったからだと思います。今までずっと支配する側にいたのに、ある日突然今度は誰か知らない奴に自分が支配されるなんて許すことができません。そもそもこのヘロデ王にとってのこの王という存在はどのような存在であったのでしょうか。それはヘロデ王をこの自分自身のように力だけで従わせようとする王でしかなかったと思います。さらに大変興味深いことに、博士たちの言葉を聞いて恐れたのは王だけではなかったと。エルサレム中の人も王と同様であったというのです。まあ、ここに出てくるエルサレム中の人というのはおそらく当時の宗教指導者たちを指して言っている言葉だと思います。宗教指導者たち、彼らとヘロデ王は決して良い関係とは言えないような、むしろ敵対していた関係にありました。しかしお互い上手にお互いを利用しながら今の自分の立場や権力を何とか守ろうとそのようにしていた。まあ、このような理由からこの宗教指導者たちにとってもまたヘロデに代わる救い主なんか生まれてきてもらっちゃ困ると、そう思っていたに違いありません。私たちにとってもどこか聞いたことのあるような話であるかもしれません。しかし正直なところ、このヘロデ王や宗教指導者たちのことを私たちもまたどこかで理解できなくもないのではないかと思います。いつだって自分が王様でありたいと、そういう気持ちは誰もが心に秘めていると思います。今朝はクリスマス礼拝です。すべての人たちの希望の光、救い主イエス様が人となってこの地に来てくださったことを、 皆さんと共に喜ぶ、そしてお祝いのこの時です。いつでも自分が王様でありたいと、たとえそのように思うことがあったとしても、しかしやはり主よ、あなたこそが誠の王です。私にとっての主人はあなたでしかないのですと、そう祈るように、神が与えてくださったこの道筋、一歩一歩一生懸命にたどりながら、私たちは一生涯をかけて自分たちの人生を神に向けていくのです。そのような神との関係の中を生きようとするとき、私たちの歩みはどのようになるのでしょうか。そのような関係に生きようとするとき、私たちは人々に出会うために出ていきます。必要なところに勇気を持って自らを差し出していくことができるようになると思います。ところで、この東方の博士たちにとって、ユダヤ人の王としてお生まれになった方とは一体どのような存在であったのでしょうか。自分の人生やこの時代の行く末がこれから一体どうなっていくのか。しかしそのことをいくら頭をひねって必死に考えたとしても、はっきりとした答えなど誰にも言えないのです。ただそうであったとしても、この地が平和であってほしい、そう願う思いはみんな同じであると思います。夫婦の間や家族の中で、また親族友人、ご近所や、また職場の人たちとの関係、この占星術の学者、彼らもきっとそのような平和を心に願いつつ、毎日星を眺めていたのだと思います。彼らもまた世界に平和をもたらす救い主の存在を待ち望んでいたに違いないのですだと思います。東方の博士たち、彼らは幼顔を見てひれ伏して拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げたと書かれてあります。ここに挙げられた黄金、そして乳香、没薬、これらはこの占星術を行う者が不可欠としていた商売道具ではなかったというようにも言われている言葉です。つまり肌身離さず自分が最も大切にしていたものを捧げたということになります。博士たちがはるばる東方から救い主を訪ねてくることができたのは、この占星術を使って星を読めたからです。ところがそれによって救い主にお会いしたとき、博士たちはそれら商売道具を手放したのです。救い主イエス・キリストを信じて生きることと占いを頼ることとは両立しないのです。神の救いの摂理を信頼して生きることと運命を読むことに心を奪われることとは両立したいのだと思います。しかしその後、果たしてこの博士たちが占星術をやめたかどうか、それは残念ながら聖書には書かれていません。しかし確かに博士たちの生き方が変わったのです。十節を見てみますと、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだとあります。星によって示された新しい王を知るために遠い国から旅をしてきた博士たちです。けれどもその救い主をついに探し当てたとき、彼らが知ったのは 自分たちが神に知られているということでした。私は神に知られている、この驚きは博士たちの生き方を変えるほどのこの上もない大きな喜びとなりました。松田明美郎という方の星を動かす少女という短い詩があります。星を動かす少女、こんな詩です。クリスマスのページェント、講談劇で日曜学校の上級者たちは三人の博士や牧羊者の群れやマリアなどそれぞれ人の目につく役を振り当てられたが、一人の少女は誰も見ていない舞台の背後に隠れて星を動かす役が当たった。お母さん、私は今夜星を動かすの、見ていてちょうだいね。その夜、銅に満ちた回収はベツレヘムの星を動かした者が誰であるか気づかなかったけれど、彼女の母だけは知っていた。そこに少女の喜びがあった。このような詩です。クリスマス物語の劇の中で舞台裏で星を動かす役というのは表からは誰にも見られません。また誰にも知られていない役です。ですから当然誰も褒めてくれない。けれどもこの少女の母親だけはそれが誰によるものであるのかをこう知ってくれていますし、見てくれる。それだけでよかったのです。そこに彼女の喜びがあったというのです。お母さんだけは私のことを見ていてくれる。それだけで十分だと。最近、ある方が勧めてくださった本で、ランドセル俳人の五七五というものがあります。小林凛君という当時まだ小学生だった彼が読んだ俳句がいくつも書き綴られていて、その一つ一つの句が何とも心に重く響いてくるのです。と言いますのも、この凛君は944g の小さな体で生まれてきました。医師からは命が持つか3日間待ってくださいとそう言われるほどでした。免疫力の低下による感染症に苦しみ何年も続く通院の日々の中で凛君は俳句と出会います。自分の思いを表現することができるようになりました。この小さな俳人が真新しいランドセルを背負って小学校に通い始めたと同時に、なんと耐え難いいじめに遭うようになります。その時この凛君が読んだ句、それはいじめられ生きたし生けぬ春の雨と、いじめられ生きたし生けぬ春の雨。この本の中でこの凛君の祖母にあたる方がある夜のことを書き記しています。帰宅の遅い母親を待って針仕事をしていた時、横で凛が針箱の整理をしていてくれたと。いじめられてもめったに言葉には出さずに小さな胸で耐えていると思うと不憫でつい聞いてしまったと。凛、生まれてきて幸せ。すると変なこと聞くな、お母さんにも同じことを聞かれたよと。そして凛は沈黙の後一句、生まれしを幸かと聞かれ春の宵、生まれしを幸かと聞かれ春の宵。早速仕事中の母親にメールを送る。ふと かつて教育コンサルタントの先生の手紙にあった聖書の一節が思い浮かんだというのです。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。確かに教育現場で多くの辛い経験をしたけれども、そこに一本のバラが咲いていた。傷だらけの一年生の凛を引き受けてくれた先生がいたのです。そのように当時のことを振り返りながら書き綴られていました。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださる。私たちのことをよく知ってくださって、私たちの人生に関心を持っていてくださる。その目はどこまでも慈しみ深い、そのような神というお方がおられます。また第一コリントの8章3節にこんな言葉があります。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのですと。人が神を愛するなら、その人は神に知られている。神を愛する人は神をよく知っているなんてことは書かれていません。大変不思議なことですが、神に知られている、神がよく知っていてくださるのです。そして私たちはこの神の眼差しを持って周りの人たちを見ていくことを学ぶ必要があるのではないかとも思います。知るということの主体はあくまでも私たちです。それに対して知られているということは、私たちは受け身であって主体は神にあるのです。もし私たちが自分の知っていることだけで人生を歩み続けるのであれば、やがては独りよがりという道に迷ってしまうのかもしれません。信仰とは主体を自分に置くのではなく、自分の主人である神のもとに立ち返り、神と共に生きることにあるのです。12節、それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていったと。再びヘロデのもとに戻ると、救い主の居場所を問い詰められるに違いありません。それに自分たちの命さえ危ない、さてどうしたものかと、ひょっとすると彼らは思い悩んでいたかもしれません。すると夢の中で神の見告げを受けたと。すぐ隣の13節では、主の使いが夢で言ったとあります。また19節22節においても、同じようにその夢が主の使いによるもの、であることがわかります。主の使いが彼らの命を神の守りの中に運ぼうとしたのです。そして彼らはその言葉に聞き従います。そういった意味でも、まさに彼らはこの自分自身の生涯を、神様どうかあなたが治めてくださいますようにと、そのように神の御手の中にお委ねするという、今までとは全く別の道を、いや新たな道を歩み始めたのだと、そのように言えると思います。かつては星によってこれからのことを知ろうと求めた。しかしそのような歩みは彼らはもうしていないのです。 神が知っていてくださる。そこに自分の人生を置き直しました。神のもとへと帰っていったのだと思います。主イエスは言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。イエス様に出会った時から、私たちは同じように見えたとしても、別の道を新しく歩み始めているはずなのです。きっとここにおられる皆さんもそうであると思います。イエス様に出会った時から、私たちは新しい道を新たに歩み始めているのです。神の救いというのは、このクリスマスの出来事によって、私たちの身に起こったこの素晴らしい出来事を家族や友人、この世界に告げる勇気のことであると思います。彼らは自分の国に帰っていきました。きっとこの博士たちは救い主に出会ったことを喜びを持って告げ知らせたと思います。私のことを知ってくださっている方がいたんだと。ユダヤ人の王としてお生まれになった方が実は世界の王であったということ、そして私のことをも知ってくださっているお方がいた、そのことを彼らは告げ知らせたのだと思います。彼らは神によって与えられた新しい道を歩み始めました。しばらく御言葉に応答してご一緒に祈っていきましょう。愛します父なる神様、天で御心が行われるように地でもなされますようにと心から祈ります。神であるあなたがこの地に来てくださった、私たちに神と共に歩むことができる、その関係へと帰ることができるようにと、あなたは私たちを愛してくださり、命までも惜しまないお方であったことをありがとうございます。いつも私たちの心が、私たちの人生が神へと向かうものであるようにと、主よどうぞ私たちを助けてください。あなたが私たちを知り、また私たちを見つめてくださるその眼差しを私たちは今朝新たに知りました。どうぞ私たちも神の国に生きる者として、あなたとその同じ眼差しを通して周りの人に手を差し伸べていくことができますように、あなたが私たちを祝福し、またあなたがこの地に平和があるようにと願っておられるように、どうぞ私たち一人一人をその新しい歩みを通して、神の素晴らしい国が、この平和が広がっていくようにと心から願います。神は私を知ってくださっていると。なんという大きな 喜びでしょうか。ここにおられるお一人お一人が今日もこの喜びに満たされて、いや、この喜びがあるからこそ身を差し出していけるのだと、それぞれのところに使わされていきますように。あなたが共にいてくださるからありがとうございます。心から感謝を持ってイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。